Sound set. アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2257回8月4日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。8月のオープニングテーマは備えあれば憂いなしです。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。届いた MacBook Air、Apple Care Plus つけるかどうか迷ってます。M2 MacBook Air の場合、税込み31,800円です。購入日から30日以内なら後付けもできるのでつけようかなと思っています。今日もよろしくお願いします。
スミールさんです。おはようございます。
おはようございます。スミールです。スイカのチャージはちゃんとしておりますでしょうか。私はオートチャージじゃないのでその都度チャージしてるんですけど、先日電車に乗ろうとして改札機で思いっきりピンポーンと鳴ってしまいました。日頃からちゃんと残高見ておかないとダメですね。今日もよろしくお願いします。
iPhone マニアさんにあった記事でご紹介します。 Apple のサービス有料会員数が8億6000万人に1年で1億6000万人増という記事が出ていました。 Apple のルカ・マエストリ最高財務責任者が7月28日に Apple Music、Apple TV Plus、Apple News Plus、iCloud などサービス部門全体の有料登録者数が8億6000万人以上に達したと発表していました。今週は三浦さんがお休みなんで、春さんとすみれさんにずっと入っていただいてますが、さっき言いましたように、Apple News Plus っていうのは日本ではやってないんですよね。
ですね。
そうですね。
代わりに Apple News ラジオをお聞きください。
あ、確かに。
春さんは Apple One 入ってるから、ほぼほぼ全部 iCloud も入ってるし、入ってる、ね。入ってないのって何位ぐらいいっちゃいます？
日本でやってないサービスは入ってませんけど。
フィットネスがないけど。
フィットネスとかね、それは入ってないですけど。
フィットネスやっても、
入ってもそうやらない入ってもやらないので
運動嫌いやから、
はい、まあ、無駄なんですけどね。
無駄とか言ってるしそのうちほんまに運動せないようになりますよ
そうそうそうね。
スミルさんはアップルマンじゃなくて入ってらっしゃるのは
iCloud の一番安いやつだけ入ってますね、
は
い、
あ、そうですか。 Apple TV プラスとかは
入ってないですね。結局
Apple Music 言っときましょうよ。
この間まで無料期間で入ってたんですけどね。
登録者数の数字もさることながら売上も相当すごい。アナリストの予想をかなり上回ってます。第3四半期総売上高、アップルの総売上高が829億6000万ドル、約11兆円でしたということでね。
8億6000万人ですよ、
はい、
言い換えると17億2000万の人々ってやつですよ
なるほど。
それはまあまあそうかもしれんけどで1年でね1億6000万人増えたってことは毎年日本が1個足されていく感じ
まあざっくりそんな感じですよね。
ざっくりそんな感じです ね。
こう日本の東側にもう1個日本作るじゃないですか。で作って作って太平洋渡っていって、多分8億6000万って8個ぐらい日本並んでたらもうハワイには届いてんちゃいます
まあコマンド V8 回ぐらい押した感じですよね
やっとコマンド V って言えるようになりましたねいやほんまにね、そのサービスのアップルのアップルストアですけども、この間ロンドンのブロンプトンというところにアップルストアがオープンしますっていうニュースを取り上げました。で収録しているのは7月30日31日なんですが、早い日に、本当は7月30日オープンって言ってたけど、ロンドンやから1日早かったんですかね。日本から見たら29日にはもうオープンの写真がツイッターに流れてきてました。たまたま私見てたら、ロンドンお住まいなのかな、多分お近くにお住まいなんでしょうね、14歳のアップルレビュアーがいらっしゃいました。その人のツイッターを私見てました。名前をアーチー G 君とお読みするのかな、ちょっと人名ですからどう読むのか違うかもしれないですが、彼がアップルスターで、先週はほら春さんと言ってましたよ、あの草木の感じの構成したアップルマーク、実はアップル製品でね本当は書かれてるっていう、あれがあしらわれたトートバッグとか CD ケースみたいなものとか配ってるのをもらってきた、写真撮ってきたって言ってね ツイッター流してるんですよ。この人の多分14歳だったら日本で言ったら中学生ぐらいのこのアップルファンの人の写真が私の探した中ではかなり早い段階でのツイッターに流れてきたものでした。だからなかなか侮れないなと。しかもアップルストアブロンプトンは草木自然っていうのをイメージしたポスターでしょ。だから本物の種を配ってるんですよ。封筒があって封筒を開けると中に茶色いまた紙の袋があって中に種が入ってる。種が入ってる、あのメッセージカードも一緒に入ってて26 wild flowers って書いてあって、なんかいろんな花の種が入ってるみたいなんですよね。
へえ。
その袋にはプランティングアドバイスっていうふうでね、まあこういうふうに種を育ててねってアドバイスしてあったみたいなんですね。
なるほど。
ワイルドフラワーズってそういう単語あるの、
26ワイルドフラワーズって感じで書いてありますよね、はい、26のそこら辺の草みたいな感じですね。
そこら辺の草とは言わんやろけど
野草とかそういう意味なんじゃないですかね。
そうなんですかね。意味ちょっとね今探してるんですよ。あ、野の花。
あ、なるほど、
うん、野草よりはもうちょっと
まあそうですね、
いい感じですよね。いろんな草が、あの花がね咲くみたいです、
うん、だからね、それ草深きって感じですねこれは。
出た出た。これね、アップルシーズって彼は書いてるんですよツイッターに。
はい、
アップルシードですよ。
あ、
本物のアップルシードですよ。この人に彼にね、アップルシードやってこう言ってあげたから分かれへんやろなと、ね。まあロンドンの人だから白政宗さんのお名前ぐらい知ってるっていう人いるかもしれないけど、アップルシードまで言ってすぐ分かってもらえるかどうかちょっと難しいかなって。
白政宗さんっていうのは誰ですか。
白政宗さんってアップルシード原作者ですよ。
ああ漫画の。
そうそうそうそう。
あ、
え、今に何や思って聞いてたんですか。
そこは私あれかと思った。昔よくアップル iPhone の発表会とかで電話がかかってくるのがジョン・アップルシードでしたっけ。ジョニー・アップルシードから電話がかかってくるっていうのは
やってましたよね。何それ。いや、よう覚えてないけど。
iPhone の画面出てるんですよ。あの、デモの中に。
WWDC とか基調講演の時に iPhone のデモがある。その時に、はい、じゃあ iPhone でこう通話してきた時、こんな機能が使えますという時のデモで出てくる人がその人やったってこと
ね。そうですね。Apple
Seed。よう覚えてません。そんな全然覚えてへんかったわ。はい。漫画の Apple Seed しか思い浮かべませんでした。知らない方は広角機動隊の同じ作者さんですよ。
そっちは知らなかったです。
はい。
アップルシード出てきません？
アップルシードで？
はい。確かジョン・アップルシードだったと思うんですけど。
ジョニー・アップルシードっていう方のお名前がウィキペディアに見つかります。でもこの人はアメリカ合衆国初期の開拓者の一人であるって書いてあるんだ。
そうです、そうです。それ、
あ、その人になぞらえてそういう名前で出てくるってこと？
そうそう。
だから、日本で言ったら多分源頼朝から電話かかってくるとか、そんな感じ
かもしれないですけど。
あゆありがとうさんの昔の記事で、2012年の記事で、アップル製品で使われているダミーの名前、ジョン・アップルシードの元ネタは実在した開拓者、ジョニー・アップルシード。
あ、そうです、そうです、うん。その記事を貼ろうとしたんです。
ここではね、日本でいう山田太郎と同じようと書いてますよ。何でもええよね。そうですか。私もこの番組出るときだけ、ジョン・アップルシードですとか言っときましょうかね。
野村さん、ちらっと最初このニュースの時におっしゃったロンドンが時差の関係で早くオープンしたとおっしゃったと思うんですけど、はい、ロンドン時差逆ですね、日本よりも。
ですよね、うん、
時間遅いので。
あ、プラス GMT マイナス9でしたっけ。日本は
日本プラス9。
あ、日本プラス9ですか。あ、それがアメリカとは逆、はい、
iPhone 一番最初に売り出すのは日本ですからね。
はいはいはいはい、はい、ツイッターで貼ってんの見てもらうと分かりますし、7月29日の投稿、日本時間でね、
はい、
受けてるの貼ってるんですけど、アップルストアオープンの動画を見てたんですよ。そしたらその時にね、7月30日オープンって言ってるんですよね。で、じゃあ30日だけど日本は早く見れてんのか、29日なんかなって思ったんですけど、
これもしかしてプレスが入ってるとかじゃないんですかね、先に
14歳で。
でも分かんないですよ、向こうは。
分かんないね。いやー、彼のツイートをもうちょっと追っかけてみればなんか分かるのかな。
海外の学校の仕組みがどうなってるのか分かんないですけど、
はいはい、
7月29日って土平日なんで、
はい、はいはいはいはい、
普通は14歳の子が昼間からうろうろしてられないんじゃないかなという気はするんですけど。
ああ、それは悪い子かもしれない、うん、学校行かんとアップルさん見に行く子かも分からないけど。
28日オープン、
28日には行列並んでる映像を撮ってますね彼は。
はい、28日オープン、
うん、あ、でも開店まで2分っていうコメントがついてるんで、ね、から
日本時間では28日にオープンしてたんですね。
うん、
そうですね。
そうか、じゃあ私は何日オープンって言ってたのはちょっと思い違いかもしれませんね、うん、なんか広いなこれ。 すごい奥までありますよ、かなり。今その入っていく映像をツイッター越しに私は見てますけど。
ああ、確かになんかいいホテルの入り口みたいな感じの広さですよね。
そうそうそうそうそう、これだってずっと奥まで行けますもんね。日本でこんな奥も奥まで行けるアップルストアって多分ないと思いますよ。う
ん、あ、でなんかトートバッグにポスター丸めたような感じ
で、ね、もらってますね。
コミケ帰りかなみたいな、そんな感じの。
コミケ帰りこんな量で済まへんでしょ
う。まあそうですね、戦利品は大事ですよ。
たくさんのスタッフが拍手を迎えてますね。プレスデータかどうかまではちょっとね、こっちでは判断つかないですけどね。
まあ、28オープンなので、普通に
オープン。プレスデーじゃなく通常でしょう
ね。オープンになりますかね。
はい、はい。
気になったんで、このアーチ G 君のホームページとか、ホームページでいろいろ調べた YouTube チャンネルもやってましてね。なんか、若干14歳でアップル製品高そうなのいっぱい持ってるんですよ。この年でもやっぱりそういうの見ると悔しい。ということで、はい。まあ、年少のアップルファン情報を提供にちょっと喜んでいた私でしたが、別のアップルストアの海外の方のツイッターもまた別にありまして、ミヒャエル・スティーバーさんとお読みすると思うんですけど、ウィスコンシン州の方のようです。この方がアプリで、The Apple Store Time Machine というものを公開されてます。今私もダウンロードしてみたんですが、500メガ以上になる、割とでかいサイズのアプリなんですけど、これ Mac にインストールすると、Apple Store のバーチャル空間を自分の Mac の中に再現できるです。
もしかしたらこれから増えるのかもしれませんけど、
はい、
数的には4つですか。
あ、そうですね。ですね。はい。
Apple Store Tysons Corner 2001年5月19日と、スタンフォードショッピングセンター2004年10月16日、フィフスアベニュー2006年5月19日、で、インフィニットループ2015年9月19日。
書いてあります日付は、そのアップルストアがオープンした日ですね。ダウンロードして展開するので 1.72GB もあんねん。
そんなにある。
まあまあいいですよ。それは私の Mac でね、やるだけだから。今インストール終わりましたんで、ちょっと立ち上げてみましょうかね。そう、ショップディファレントっていう名前で出てくるね、これ。立ち上げました。ああ、開くを選んでくれって言われて、開くを選びました。Unity で作ってあるみたいです。
あ、ロゴが出てきたんですね。
あ、最初に Mac が立ち上がる音がして、デスクトップ上にイニシエの G4 キューブと外付けハードディスクとドッグカウンの人形が置いてある。まあ、これ全部 CG で作ってあるんですけどね。フライングトースターがモニターの中を飛んでいきます。逆行してますね、モニターの中で。フライングトースターが逆に飛んでいってます。つまり時代が逆行してるっていう。
なるほど。
で、アクアのインターフェースが出てきました。
わあ、懐かしい。
そう。最初に柔らかい、なんかオルゴールみたいな曲で、マックオステンのオープニングの動画が始まりました。
ああ、オープニング動画ありましたね、昔。
そうそうそう。
うん、
何でもキャンセルできへんかな、これ長いねんけど。マックオステンのインストーラーと同じ音楽使ってるんで、著作権大丈夫か、ちょっとだけ心配。
うん。
で、まあ、私も今、その中で、タイソンコーナーっていうところをね、選んで入ってみます。まずは最初、静止画で地図と説明が出てきまして、スペースキーを押すとさ始まるよって言われて、今なんか物々しい轟音が鳴り響く中真っ暗です。あ、来ました来ました。自分が実はアップスターの入り口に立ってたということを気づかされました。クリックしたら中入れるのかな。 AS とかなんか記号を使いながらこう入るみたいですね。あのキーをね、ダブルキーで進行で A で左 D で右っていうゲーム感覚で、わー、ダルメシアの iMac 飾ってある。
おー、
まあ、CG で作ったアップルストアの中を自分でこう好きなだけ巡って歩けますということで、まあ、ちょっともう抜けてみようかな。一通り試しました。よかったらまた番組ブログにリンク貼りますんで、 Mac でダウンロードしてみてください。これでもさっきも言いましたように、インストーラーの音楽とか結構使ってしまってるんで、著作権大丈夫かなっていうのがちょっとだけ心配です。
それはそれとして、こんだけ作り込んでしまうのはもう情熱ですよね、完全に。
そう、本当にね。マインクラフトなんかでもアップルストアもして作ってる人たちもいるのは知ってますけど、こんだけユニティでリアルに作るっていうのは、新サービスもリクエストしとこうかな。
ああ、銀座の方がもし作るなら早い方がいいんじゃないかなと思いますけどね。
あ、でも閉じてるんじゃなかったでしたっけ、銀座。
あ、もう閉じちゃってましたっけ、銀座って。
ちょっと待ってくださいね。銀座は工事が、
ね、建て替えですよね。
そう、あって、う
ん、まだ空いてますね。
6月中に大体店舗行くかっていうニュースあったんですけど、まだ
今のところこの収録の1週間後の8月6日分までは営業時間がちゃんと出てます、
ね。そうそう、元今まで通りの場所でやってらっしゃるんですね。
そうですね。
ですから、まあちょっと移転が8月入ってからある、あ、9月かな、ひょっとしたら。 ある予定、
ね、iPhone に合わせてとかって可能性もありますよね。
可能性もありますね。そりゃもう iPhone でバタバタするときに移動とか言われたら大変でしょうね。
私それだったら日程がうまく合うようなら見に行きたいなって感じはしますね。
はいはいはい、
ぜひぜひ。ぜひ。
ハルさんはベトナムのアップルストアお願いします。
まだないんですよね。
タイでもいいですよ。簡単に。
あ、タイまで行きますか。
簡単に言う。隣町みたいに思って言ってるけど。地続きなんですよね。当たり前のこと聞いてますけど。その電車とかで行けないんですか、うん、タイまで。
ああ、通ってないですね。
本当に
飛行機で。
行くしかないの？
行くしかないですね。
あ、そうなんですか。
まあ、地続きなんで。普通にあのバイクで行けたりするのかもしれない。
あ、行っちゃおう、行っちゃおう、バイクで行っちゃおう。
いやいやいや、
あの iPhone 片手に。
そう。そんなわけでね、Apple Store のお話をしてまいりましたが、最近、パラレルズさんの M1 で動かした時の機能についての話なんか取り上げたことがありましたが、対抗馬の同じバーチャルマシン、バーチャルマシンというですね、仮想化アプリケーション、VMWare のニュースがありました。Apple Channel さんにあった記事でご紹介します。VMWare、インテルと Apple Silicon Mac で Windows 11のゲストに対応した VMWare Fusion 22H2 Tech Preview をリリースという記事でリリースされてますということで、前に宣言していた通り約1年ぶりにプレビューがね出てきましたということで、インテルと Apple Silicon Mac 両方で Windows 11がゲスト OS として扱えるようになっているそうです。 VMWare というと今年に入ってからあの大きい企業に買収されたんですよね。
ありましたね、ニュースはね。
ブロードコムという、ね、会社に買収されたんですけど、
うん、
ブロードコム自体も大きい会社なんでね、あのいろいろまだ今後展開あるだろうと思われますが、ちょっとしばらく情報がなかったんですけど、まあ、こういうふうに出てきました。やっぱりまだパラレルズさんには追いつけてない感じでして、
うん、
Windows 11ゲスト OS 使えるとはいうものの、仮想化して MacOS を入れるとかその辺はまだこれから対応する予定みたいなことでね、書かれてますんで。まだもうちょっとかかるみたいですね。仮想化マシンね、もうどんどん進んでもらったら、もう Windows 使いたきゃとりあえず Mac を買えみたいな話をもっといっぱい進めれるじゃないですか。
ああ、そうですよね。
だって Windows 買う人もいつか Mac 欲しいでしょ？だったらその予算でもう今 Mac 買っちゃいましょうよっていう。で、パラレルズが VMWare をね、散々紹介して。
また現時点ではね、その Windows、今の M1、M2 の Mac だとブートキャンプがまず無理ですよね。それ Windows 11が無理なので、まだちょっとハードルが高いなっていうところはありますけどね。
アップルが Windows 完全互換の OS とか作ったらダメなんですかね。インターフェースだけ変えて
もう完全に戦争になるでしょうね、マイクロソフトと。
あの私がまだ Mac 修理の仕事してた時、そこの会社の営業マンね、まあ、営業マンも Mac 売ってるんですよ、法人で、うん、なのにね、スティーブ・ジョブズのこと知らなかったんです。でジョブズっていう名前がちょっとこう iPod ブームの時にちょっと出てきて、アップルの社長のジョブズって大人気なんて言うて、人気ですよ、知らないんですかって言ったら、ビル・ゲイツよりは下やろって。
下とか。
そういう感覚なんですよね、もうビル・ゲイツよりも上下みたいな、まあまあ、何を言ってるんですかと私は言いましたよ、さすがに。はい、そのジョブズさんの契約書のサインのお話がありまして、 iPhone マニアさんにありました。ジョブズ氏のサイン入りの契約書がオークションに出品という記事で、ネクスト時代の署名がオークションにかけられていますということで、89年2月16日、スティーブ・ジョブズ氏は前の年の11月末にボストンシンフォニーホールで行われたネクストのデモンストレーションの音声をチャールズ・マンさんのザ・パワー・シェアリング・シリーズというコンピューターに関する教育用オーディオテープシリーズの一部として公開することに同意しました。同意することにおいて作った契約書なんですかね。それが今回もあのオンラインオークションハウスの AA オークションにかけられています。これいつもここにね、あのアップル系のよく出てくるんですよね。
はいはいはい。
一説にはハルさんがここでアップル1が出へんか待ってるみたいですよ。
いやいや。
アップル2も出るんちゃいますでも。
アップル2はこういうとこ出ないんじゃないですかね。
いや、最初の初期型欲しいんでしょ。
いやもうそれあちこちでまあ出てないことはないので、
まあその契約書の署名としては、巻末に太字でジョブズ氏がサインしています、チャールズ・マンさんがボールペンでカウンターサインを行っています。まあ、ハルさんと打ち合わせの時言ってたんですけど、この署名をエビデンスというか保証してくれるものは何だろうと、
そうですね、
言ってたんですよね。チャールズ・マンさんが持ってきてオークションに出したんやったら、うん、ああ、そうかって、わかるけど、うん、そうでなかったら、うん、
当時ネクストが使ってた紙との比較とか、筆跡の類似とか、その辺で本物だろうということを信じるしかないんでしょうね、おそらく。
ねえ。まあもちろん紙なんてどれだけ劣化したかなんていうのは、ある程度科学的には調べることができるでしょうから。うん、ああ、なかなか、だから今からクックさんのサイン入りのなんとかとかがいっぱい作っといたらいいですよ。
ああ。
ひどいこと言うな、私も。
iPhone マニアさんの記事、AA オークションってあるんですけど、
はいはい。
RR オークションですね。
あ、そうですか。本当の名前は。
リンク先見ると、
はい、はいはいはい。
RR オークションって書いてありますね。
あ、本当だ。
あ、ほんまや、ソースのとこまで AA オークションって書いてあるから、そうやと思うんです。ここは他のアインシュタインさんのメモとかなんかそんなもん出してますね。
あ、
ジョブズさんの署名は競馬にかけられたことは過去にもありましたという、いろいろ紹介はされてました。ハルさんはとりあえずアップル製品の古いのやったら飾りたい、うん、サインはいいんですか？
サインは今んとこ興味ないですね。別にいいですね。
書いてくれたら欲しいでしょ、
うん、
クレイギ・フェデリーさんが来て爽やかな感じで軽やかに、もう私がサインしてあげますよみたいな壁にダーン書いてられ
て、カタカナでフェデリーギーとか書いてあるんですよね
これ今 RR オークションでホームページ見て、上のオークションズっていうところメニュー見ると出てくるのがメニューの中にサブメニューですかね、
はい、さあ皆さん唐突に始まった今週のオークションの時間ですよ。
そうですね、あのサブメニュー、アップルジョブズ&コンピューターハードウェアっていうのが
あって、
それを見るとサイン他のも出てますね。
誰があります？
スティーブ・ジョブズ、ジョブズさんのサインで。
あるんですか、
はい、これは小切手もしかして前にも紹介した
とかね、はいはい、
あとドキュメントサインドって何か別のドキュメント書類とか、
はい、
スティーブ・ジョブズさんのビジネスカード名刺もまた出てますね、
はいはい、
へー、
まあ、名刺はね、はい、だってあちこち配ってるから出てきますよね、うん、
あ、なんかアップル絡みでスター・ウォーズとスター・トレックのゲームカセットっていうのが出てきましたね。
おお、
今ちょっとそっちのネタ帳に貼りますね。
1978年のスターウォーズスタートレックゲームカセットと呼ばれるもので、 Apple II にロードするための普通のオーディオカセットテープですね。単にスターウォーズって書かれてるだけやから何なんか全然イメージできないですよね、
うん、そうですね。
せめて X ウィングのイラストとかあれやね、あーゲームやろうないうイメージもしますけど、でも現在$267だから3万円、ね、3万円ぐらい、
絶対もっと上がるんだろうなって、そんな感じですね。なんかヤフオクがベトナムから見れなくなったのに新たな興味を惹かれてしまいました、
うん、あのアップルワンなんかプロトタイプっていうのもありますね。
へ
え、スティーブ・ジョブズがアップルワンコンピュータープロトタイプ、
いくらぐらいになってます？
現在は$407,029。
おお、
窓から投げ捨てられるっていう噂話の提供のあるやつとか出てますね
スパルタガスね、
スパルタガスで、その隣にニュートンもありますよ。
はいはいはい、ああ120うちにあるわ。
おお、
買えんか誰かめちゃめちゃ言ってますけど、もらったやつがそれ打ってあかんねんけどね。マクワードエキスポ東京のその朝食会のユーザーグループから参加したんですよ。
あ、
でその時の抽選で当たってもらったんですよ。嬉しかったですよ、
うん、
マクワールド行って朝食会も出れて、
出れ
てニュートンもらえてもうこれで帰ってもいいかなって帰れへんけど朝の8時にドライジンジャーさんからは、勉強する時の BGM には Apple Music One がおすすめです。日本語じゃない知らない曲ばかりで音楽に意識を持っていかれないので、日曜日には公認心理師試験といただいてまして、これは存じ上げませんでした。アップルミュージックの中に、アップルミュージックワンラジオステーションっていうのがあるんですね。ライブ配信のラジオステーション で、これ私サービス入ってないから、ちょっと見れないですけど、見れる方は見てみてください。なんかライブ配信で音楽が聴けるそうなんですけど。
ビーツ、なんかワンとかって言ってたやつが名前変わったんじゃないんでしたっけ？
え、本当に？
ええ、B2 なんとかってもうない。
そうですね、ラジオの番組ありましたね、
う
ん、
そうそう、それがある時 Apple Music One ってなったような気がする。
あ、そうなんですか。
もうないんですよ B2、うん、ないね、やっぱ B2 なんとかっていうのはない代わりに Apple Music One っていうのはありますと。
あ、見つけました。2020年8月の Apple のニュースルームのページに、
はい、
Apple Music のラジオを発表って言って、うん、Apple Music One と新しい2つのラジオステーション、アップルミュージックヒッツとアップルミュージックカントリーが世界最高のホストとアーティストによるここでしか聞けないオリジナル番組をお届けします、
うん、
とありました、う ほんまそう書いてますわ。Beats 1が Apple Music 1に名称変更って書いてあります。
なるほど。
なるほど。
音楽とか何かを聞きながら勉強するとか、仕事するってできない人なので、はい、基本無理なんですが、このドライ神社さん書いてある、その日本語じゃない知らない曲ばかりで音楽に意識を持っていかれない。
はい。
っていうことであれば聞かなくていう方がいいんじゃないかなと思ったりするんですけど、そういうわけでやっぱりないんですかね。
そういうわけじゃないんだと思うんですよね。
お部屋の環境にもよるんじゃないですか。うん、割とこの外の雑音が多かったりすると、
その例えば深夜ラジオ聞きながら勉強してたとかいう話もよくあるじゃないですか。
大学、まあ、あれは大体勉強になれへんだけどね。私が身をもって体験してるけどね。
何か聞きながらできる人ってどういう感じになってるのか。その勉強に集中してる時にその音楽とか。ラジオって
頭集中し始めたらもう耳に入ってこなくなってるんやと思いますよ。
うん、
ただ気抜いたらまた聞こえてくるみたいな感じで、
割とよくある話です。喫茶店とかの雑音っていうんですか、
はい、
ああいうものが出てる時の方が人間集中しやすいっていう話は昔からあって、確かそういうアプリとかウェブサービスもありましたよね。
あ、そういう音の環境を流すやつでしょ。
それ、まあ、実は違うかったっていう研究もあってですね。
マジですか。
まあ、何が正しいかっていうのは、まあ、人それぞれなんですよ。
それぞれでしょうね。
そうで、ね、で多分それだと思うんですよ。ちょっとざわざわしてるとか、はい、ちょっとなんか向こうの方に人がいた方が集中するみたいな、
はい、
っていう人もいるわけですよね、
はいはいはい、
多分それの一種でこうラジオもなんとなく後ろに流れてた方が集中できるっていう、
うんうん、
人もたくさんいらっしゃるという感じかな、
まあ、逆に春さんなんかは多分図書館みたいなところの方が集中できますよね。
ああ、そうですね、
うん、
で例えば何度かあるんですけど、カフェとかちょっとうるさいところで何か作業しないといけないときに、アップルミュージックとかで環境音ですよね、川の音とか、うん、せらぎの音とか、そういうのを流すと完全に雑音の中でやるよりはマシかなと思うことはあります。
勉強じゃなくて作業ごとの時は本当にトーク番組とか途中音楽挟むんでもいいんですけど、
うん、
ラジオ番組が好まれるっていうのはあったりしますけどね、
うんうんうん、
よく朝大阪の朝放送なんかで昼からのね、なんかちょっとお笑いもあって、なんか時事的なニュースも読むような番組あるじゃないですか、
はい、
うん、何回も言いますけど、私昔手術した時、手術の時間がお昼の1時ぐらいやって、うん、手術室が入っていって、あの台に乗せられてね、
うん、
でまだ麻酔効いてないから頭めっちゃ冴えてるわけですやん、
はいはい、
ほんだら先生が手術室で ABC ラジオかけてるんですよ。でいつものコーナーとか言って、それ聞きながら手術始まるんですよ。なんなんこの雰囲気とか思って。ずっとですよ、それも音楽ラジオかけたまま手術されて、
はい、その方が集中して、
いやー、まあ、曲も麻酔やったから、結局ずっともう手術塗って終わるまで起きたまんまで一部始終全部覚えてるんですよ。
あ、
この後アップルさんからは、祭りかウルトラセブンウルトラホーク1号がビッグスケールで蘇る週刊ウルトラホーク1号が8月16日創刊、3期分リモート忠実に再現と、シャープおじさんの物騒な特撮話、略してシャープ OBD。 新しい解釈や、はい、とね、つけていただきました。番組をね、お聞きの年齢層の方ですと、私とそんなに対してお年違わない方なら、ウルトラセブンのおもちゃというのはこれまで買ったり、ね、さらに買ったりっていうのはあったかもしれませんけど、まあ今回もね、こういうのが出てます。ハルさんはディアゴスティーニとかあんなん買ってました、は
いはい、いやー、手出したことないですね。
毎月買うっていうのはね、
毎月、うん、ないですね。
ないですか。ここで今ウルトラホークっていうおもちゃですけど、
はい、
このシリーズって何回もやりかけてやめてるんですよ。
ああ、そうです
か。まあ、あの去年の春ぐらいにも、なんかあの広島かどっかの方でウルトラ
テスト販売、
ウルトラ警備隊のポインターを3回までやって、うん、で結局その後なかったんですよね、うん、テスト販売いろいろやっては、やっぱり当たり良くないからやめてっていうのを繰り返してるみたいですけど、今回はこれでもちゃんとやるみたいですね。だからね、
あ、しかもなんかこれ、このタップルさんが上げていただいてるパッケージ写真だと、
はい、
あのポインターもついてくるみたいですね。
え、本当にちっちゃいやつ
ですか。そうですね、うんうん、リンク先の記事でにも書いてあるんですけど、創刊号から第6号までの組み立てで完成するポインターも登場、48分の1スケールと。
おお、なんぼするんやろ。買う気になってる、
う
ん、
あ、下の方に値段が、
はい、創刊号490円、2回目以降1990円、はい、これでもあれでしょ、毎週出るんでしょ、
全115号。
そうなんですよ。これが恐ろしいんですよね。ね、
こんな約2000円。
完成品買った方が安く済んだっていうパターンよね。
完成品が出てこないんじゃないですか、この通りの方は。
まあ、この通りはないかもしれないけど、うん、ないのかな。
先日秋葉原に出かけた時に、はい、UFO キャッチャーとかの景品のプライズを売ってるお店があるんですよ。
あ、はいはいはい、
でそこに寄ったらお店の張り紙で、結局プライズは店で買った方が安いみたいなこと
が、まあ、
ですよねって
あるでしょうけどね。
60週っていうことは、何ヶ月ですか。
120でざっと考えたら110週 ?1 年間54週やから
2年くらいか、
2年を越すぐらいですね。
ああ、ワンボタンの配信があと1週間3回なんで、ざっと300回分プラスされる時間
なんで関係あんねん番組の回数。定期的にこの手の昔の、まあ、特撮とかアニメのなんかメカ OK でプラモデルじゃなくてもうできたものっていうのをよく売ってるんですけど、三浦さん大体何本ぐらいまでお金出せます、
この形、
まあ、でもうその毎月払うんじゃなくてもうひとまとめてガンと1回払いで、うん、買うのやったら、
ああじゃあこういうプラモデルみたいなやつで、
模型の
良さそうなやつですね。そうだな、一回こっきりだったら1万5千円ぐらいまで、うん、
やっぱりまだあれですね、エコキューとか効いてますね。
うーん、さすがにね、それ以上はちょっとね、うん。
でも私が見てるに大体この手のシリーズって大体5、6万から上なんか多いですよね。
あ、そうなんですね。
完全に大人向けにどうぞって出す
やつは。はいはいはいはいはいはい。
やっぱそれでも売れる、すぐ速攻で売れちゃうんですよね。
うんうんうん。
転売屋がいるから、まあまあね、言いたりするんで辛いです
けど。でもこういうのを作って、それこそ売る人もいるわけでしょ、完成まで持ってって。
あ、まあまあね、ありますけど。
綺麗に作って。うん、
元を取ろうと思ったら20万円以上取らないといけないですね。
そっか。
1990円が109回、
うんうん、
で最初だけ490円なので21万7400円。
うわ。
アイマック買えちゃいますね、
まあ、
はい、
あ、これになんか多分情報誌の薄っぺらい冊子×100がついてくるから、うんうんうんね、まあまあまあそれも価値あるとするとなんとかなんないですかね。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。8月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの備えあれば憂いなし、 iPhone の盗難にあったので新しく買った iPhone は保険に入れたとか、 AirPods のトラブルに備えて有線イヤホンもカバンに入れてあるとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの8月の予定をお伝えいたします。8月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。8月31日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始で行っておりましたが、午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は8月6日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーボアー。